本日、私たちにくださる神様の言葉は、ルカによる福音書8章4節から15節です。さて、大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。さて、弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉は聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、徒隠しているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかり守り、よく耐えて実を結ばせるのです。アーメン。創世記26章12節13節はこのように明かしています。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を得た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。イサクは畑を耕し、100倍の実を収穫しました。それはイサクが蒔いた種がとても良い種で、彼らならではの特別な農業の秘宝があったからではありませんでした。神様がイサクに祝福を与えたからであると聖書には書いてあります。旧約時代には神様から祝福を受けたことの最も強力な証拠の中の一つが、財産が多くなることでした。イサクがどのような人生を歩んだゆえに、このような恵みに預かることができたのか気になるところです。彼は誠に祝福を受けるに値する人生を生きたのかということです。創世記26章の内容がこうです。アブラハムの時にあった飢饉がちょうど100年が過ぎた後、イサクの時にもありました。飢饉になると、イサクはゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住みました。ゲラルは地中海に近いカナンの南に位置したペリシテに属した都市でした。主はイサクにそこを経由地にして、エジプトには下らず、主が示される地に住むようにと仰せられました。100年前、イサクの父アブラハムがエジプトに下ってうろたえる経験をしましたが、主は彼の息子の代で同様な出来事がまた起きようとしているのを塞いでくださったのです。神様がイサクにカナンを離れてはならないと仰せられたのは、神様の御言葉から離れないなら、そうすることによって神様のお約束の地であるカナンの地の中で成し遂げられるからでした。そのお約束とは、あなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫によって地のすべての国々が祝福されるということでした。それでイサクはこれ以上エジプトに下ることをせず、ゲラルにとどまりました。その時イサクは父アブラハムと同様な経験をすることになりました。彼はかつて父がしたように、自分の命を守るために妻のリベカのことを妻とは名乗れませんでした。 そこの人々が自分を殺し、リベカを奪い去るのではと恐れていたからです。ところが、アビメレクが窓から見下ろしていると、イサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えたのです。その現場をペリシテ人の王アビメレク本人に見られてしまいました。アビメレクはイサクを呼び寄せて言いました。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたは、あれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからです。と答えました。イサクの生き方が真実で、御言葉に従う生き方を徹底したわけでもないのに、イサクは100倍の収穫を見ました。もちろんこれは他の人は種をまいて10キロの収穫を見たのに、イサクだけがそれの100倍、1000キロ、1トンを収穫したという意味ではありません。最高の収穫を見たことを意味します。イサクは飢饉を避けるため、ゲラルを経てエジプトに下ろうとしましたが、今は凶作どころか大豊作を見たのです。また、イサクは農作業ではなく牧畜業を営む人でした。それにもかかわらず、このように大豊作を見ることができたのは、自分の能力ではなく、神様の恵みでした。また、100倍を見たと、主が彼を祝福してくださったの時制が未完了形です。ヘブライ語の未完了は、繰り返しの意味です。つまり、イサクは、1年だけ100倍の収穫を見たのではなく、そこにとどまる間、続けて100倍の収穫を見ることができたのです。それは彼の上に注がれた、途切れることがなかった主の恵みのゆえであることを否定することはできません。神様はアブラハムとイサクに同じく御言葉を与えてくださり、その御言葉を成し遂げて行かれました。アブラハムとイサク、二人は神様の御言葉を破り、約束の地を越えてエジプトに下ろうとしました。自分の妻を妹だと偽りました。それにもかかわらず、神様は父アブラハムと彼の息子イサクを顧みてくださいました。神様はお約束を与えられ、成し遂げられるお方であられるかです。私たちが信じる神様がこのようなお方です。神様のこのようなお姿を思い浮かべると、自然に詩編記者の告白を歌うようになります。詩編8編4章と9章です。4節と9節です。人とは何者なのでしょう。あなたがこれに心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを試み、顧みられるとは、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。私たちそれぞれの今日までの人生と、今享受されているものすべて、それは皆、神様からの祝の産物です。もし神様が私たちの人生を私たちの行いによって導かれるのであれば、私たちの現在の姿は今とは決して同じではないことでしょう。私たちは人生を生きていくにつれ、信仰の年輪が長くなり、深みを増していくにつれ、私たちが信じる神様がいかに良いお方で、神様を信じるのが私にとってどれほど幸いなことかについて感謝せざるを得なくなります。イエス様が高生涯の歩みをされたとき、ラビたちは歩きながら弟子たちに教えを伝えるのが一般的だったと言われています。ところが大切な内容を教えるときには座った状態で弟子たちに教えたと言われています。イエス様がマタイの福音書5章 から7章の内容である山上の水訓を教えられた時、山に登り座っておられると弟子たちが身元に来たと伝えています。山上の水訓の内容が神様の民らしい生き方、主の弟子として生きる上でとても重要な内容であったため、主は座って教えられました。イエス様がガリラヤのこのほとりに座られると、おびただしい数の群衆が身元に集まりました。イエス様はその人たちに効率よく神の国について教えられるために、一隻の船に乗り、そこに腰を下ろされ、例えを用いて教えられました。イエス様が教えられた四つの畑にまかれた種の例えが非常に重要であるからです。天の御国の奥義の例えとも言われるマタイの福音書13章には、たとえイエス様が教えられた7つの例えがあります。その中で最初に登場するのが種をまく人の例えです。ところがイエス様は心を尽くし、例えを用いて天の御国を伝えられましたが、人々の反応は様々でした。これまで3週間にわたって私たちは3つの部類の人々について分かち合いました。1つ目は道端のような心で御言葉を聞く人たちでした。当時パレスチナには自分が望めば耕すことができる長い区分された共有地がありました。それらの共有地の間には幅が1メートル足らずの細く長い土地があり、その土地は主に道路の役割をしました。その狭く長い土地は行き交う人たちの影響で舗装道路のように硬くなっていて、種がその上にまかれてもその種を包み込むことも土の中で育むこともできませんでした。そのような道端のような心を持っている人は、御国の奥義を聞いてもその御言葉に無関心な人、その御言葉にあえて背を向ける人、さらにはその御言葉を聞いても全く悟らない人でした。ところがイエス様は道端のような心の人が御言葉に対してこのような反応を示すのは、その人の自発的な決定と行動によるのではなく、悪者の悪者の悪魔が御言葉を持ち去ってしまうからであると言われました。だからこのような部類の人にとっての一番の敵は悪魔です。悪魔は私たちが神様の御言葉を聞いて、その御言葉が私たちの人生に根を下ろし成長して実を結ぶことを嫌います。それで霊的に緊張感を失わないこと、つまり常に起きていて神様を意識することは、道端のような畑を掘り返す最上の方策です。二つ目は岩のような心で御言葉を聞く人たち、つまり浅い土で覆われている岩のような心の人たちでした。当時パレスチナには石灰岩地に土が薄く覆われているところが多くありました。そのようなところに種が落ちると芽は早く生え出ます。まるで皿の上に水を含ませた綿やティッシュペーパーを敷き、そこに種を置くと土よりももっと早く芽が出るのと同じです。しかしそれで終わりです。照りつける日差しが植物をもっと早く成長させる滋養分になるためには、十分に根を下ろし必要な水分が供給されなければなりません。しかし土が浅い岩の上では根を下ろすこともできず、雨が降ったり水をやれば最初は水分が十分足りているように見えてもすぐに枯れてしまいます。 岩の上に落ちた種が実を結ぶためには当然石を取り除かなければなりません。このような部類の人は神様の御言葉を聞いて少しの間は感動し感激し喜びます。しかしそこで終わりです。それで自分も過去には神様の御言葉に恵まれ感動し感激したことがあると言います。しかし今はその心が岩のようです。このような部類の人にとって最大の敵はまさに自分自身です。彼は自身の知恵と能力、それがあれば人生と信仰において身を結ぶことができると考えますが、自身を含め全ての人間にはそのような能力がないことを分かっていません。このような人は霊的に愚かな人です。三つ目は、茨がある畑のような心で御言葉を聞く人たちでした。この畑は前に二つの畑、道端と薄い土で覆われた岩の畑とは違い、畑そのものには全く問題がありません。それにもかかわらず実を結べないのはこの世の心遣いや富や快楽のような世俗的価値観という茨によって実が熟するまでにならないからです。大きな木があるところには花や草が育ちません。その大きな木が土にある栄養分をすべて吸い上げてしまうからです。大きな木でなくても雑草が生い茂っていると、その雑草のせいで育てたいと思う植物がうまく生育しません。私たちクリスチャンがこの世の心遣い、心配や富や快楽のような世俗的価値観に染まってしまうと、神様の民らしい生き方、クリスチャンらしい生き方を全うすることが不可能です。ですから茨のような畑の部類の人にとって最も気をつけないといけない相手はこの世です。だからいつも悪いものである悪魔と頑固で利己的な自分自身、そしてあらゆる世俗的な価値観で代弁されるこの世は、私たちが一生涯戦わなければならない霊的な戦いの対象です。異なる4つの畑にまかれた種の例えを話されたイエスさんは、また最後の部類の人について話されました。8節です。また別の種は良い地に落ち生え出て100倍の実を結んだ、聞く耳のあるものは聞きなさい。良い地に落ちた種は100倍の実を結んだと明かししています。マタイの福音書とマルコの福音書の4つの畑に落ちた種の例えでは、100倍、60倍、30倍、または30倍、60倍、100倍の実を結ぶと明かししています。毎年5月22日が何の日と呼ばれるのかお聞きになったことはありますか。オンライン暗号資産または仮想通貨を取引する人々は5月22日をビットコインピザの日と呼ぶそうです。ビットコインは2009年1月に初めて採掘されました。最初に公開された白書ではビットコインを電子現金と標榜しましたが、現金だと思った人はほとんどいませんでした。仮想通貨が好きな一部のマニア層の間で自己満足の手段であり、一種の記念品のようなものに過ぎませんでした。初期のビットコインの価格は採掘原価によって決定されました。1ヶ月にかかるコンピューター装置の価格、電気代、空間に対する賃貸料などの費用と その1ヶ月間の間採掘したビットコインが何個かを計算して、ビットコイン1つあたりの価格を換算しましたが、初期の計算では1つのビットコインは 0.00076 ドル、韓国のウォンでは1ウォンにもなりませんでした。その翌年、2010年5月22日、ビットコインはもちろん仮想通貨の歴史に重要な出来事が起きました。史上初めてビットコインを使ってピザを買って食べたんです。つまりビットコインが決済手段として使われた最初の日です。アメリカのフロリダ州に住んでいたあるコンピュータープログラマーが、インターネットのビットコインコミュニティにビットコインでピザをという題名の文を載せました。内容はラージサイズのピザ2枚を1万ビットコインで払うので、興味があれば連絡をくださいという内容でした。当時の相場で1万ビットコインの価格は約41ドル、ラージサイズピザ2枚は約30ドルでした。彼はビットコインで食べ物が買えるか気になっていました。その書き込みを載せてから4日後、食卓に並べられた2枚のピザの写真とともに取引が成功しましたという書き込みがアップロードされました。ビットコインが実物の取引手段として、取引としての価値が立証されると、3ヶ月後には1万ビットコインの価格は600ドル、約78万ウォンまで跳ね上がりました。現在ビットコインの価格は2万7370ドル、韓国ウォンで約3580万ウォン程度になります。2010年にピザ2枚を1万ビットコインで買って食べたのを現在の価値で換算すると、1枚で約1790億ウォンにもなるピザを2枚買って食べたことになります。もちろんビットコインはかつて今より2倍も高い時もありました。それを考えるとビットコインの価格は最初より数千万倍もその価値が増えたことになります。もし聖書の30倍60倍100倍をビットコインのように考えるなら、にやりと笑うかもしれません。しかしイエス様の教えはそのような意味ではありません。マルコ4章38節です。また別の種が良い地に落ちた、すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった。イエス様は農作業をすることを念頭に置いておっしゃいました。農業を営む知人に確認してみました。稲を育てる場合、20キロの種もみがあれば1000坪の田んぼで稲を育てることができるのだそうです。そして200坪を収穫すれば約320キロの米の収穫が可能だそうです。蒔いた種も種もみに対して約80倍の収穫になるということです。今は農業技術が高度に発達し、肥料の質がとても良くなったおかげで畑によっての収穫量の差はほとんどなくなったようです。しかし過去には農作業に優れた農夫は約200坪の田んぼで240-320キロの収穫を見たそうですが、農作業に慣れていない初心者の農夫は同じ200坪の田んぼで80キロも収穫できなかったそうです。古代には今のような農作業の技術はありませんでした。それで収穫量は農作業をする農夫の腕によって、その結果はかなり違っていたと思われます。それでイエス様がおっしゃられる30倍は 一般的な農夫が普通に収穫できる程度が少し下回る程度、60倍は一般的な農夫が収穫する量の2倍に近い程度、そして100倍は一般的な農夫が収穫する量の3、4倍を収穫する程度の量だと思われます。しかし今日の本文は30倍と60倍を戦略して最高の結実、最も豊かな収穫を見たことを強調するために100倍の実を記録しています。この話をされた後、イエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいと言われました。この教えがあまりにも大切であったからでしょう。イエス様は叫びました。すでにお話ししましたように、叫ぶの意味は鳥が鳴くと叫ぶという意味です。イエス様はガリラヤ湖のほとりに集まったおびただしい数の群衆の故に叫ばれたわけではありません。イエス様は人々の固くなっている心を御言葉で起こすために叫ばれたんです。この4つの畑にまかれた種の例えを、その場にいた人々が同じ内容を聞いていても、彼らがその教えを同じく理解していたのではないです。聞いて実を結ぶ人もいれば、そうではない人もいたということです。ある有名な合唱団がサントリーホールや国立劇場で公演を開き、その公演をコンサートホールを埋め尽くした聴衆が聞くとしても、同じように聞くわけではないでしょう。私のように音楽とは全く無縁なものは本当に素晴らしいが評価のすべてでしょう。もちろん歌われる曲が聖歌なら、何という恵みでしょうに変わる程度でしょう。しかし、声楽を専攻し教える人は決してそのようには聞いていないことでしょう。多分各パートで聞いて総合的に考えると思います。オーケストラの演奏も同じでしょう。それぞれの楽器を専攻した人は、その楽器の音を別々に話して聞くでしょう。また指示を専攻した人は、指揮者の指先の動きまでをとても細心に見つめるでしょう。もちろん聴衆の中には、自分が高価な切符を買ってその場に座っているだけでも満足している人もいるでしょう。映画「アマデウス」でもそうでした。当時一般の人はモーツァルトの音楽が下品だと思いました。しかしサリエリはモーツァルトの音楽があまりにも素晴らしいもので、彼の天才的な才能に比べると自分の音楽は到底ついていけない、子供の遊びのようなものだと思いました。モーツァルトが作った曲のような曲が一曲でも作れるようにしてくださるならば、宮廷楽長としての自分の地位をはじめとして自分の全てを差し出すこともできると神様に切に祈りました。サリエリの耳と当時の一般の人たちの耳とは同じ音楽を聴いても聞く内容は異なっていたのです。もし私が世界的な物理学会のセミナーに参加したら、そのセミナーが韓国語で進められていたとしても、一体どんな内容なのかほとんど理解できないことでしょう。歴史上最も偉大な物理学者と称されるアインシュタインが韓国語で講義をされたとしても、私にはまるで睡眠薬のようなものであり、物理学に関する限り私は石頭であることを確認することでしょう。しかし専攻した者にとっては大きな感動で胸がいっぱいになる時間になるに違いないことでしょう。 イエス様が力の限り叫ばれたこの例えについて、弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエス様に尋ねました。そこでイエス様は、どのような人が実を結ぶ人生を生きているかについてこのように教えられました。15節です。しかし良い地に落ちるということはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかり守り、よく耐えて実を結ばせるのです。良い地とは、前の3つの種類の畑を天地を返したところとものと同じです。良い心で御言葉を聞くというのは重要性を意味します。道端のような畑は御言葉の種が落ちても受容できないところです。つまり初めから聞かないと心に決めていたから聞いているのです。ですから聞こえるはずがありません。だから実を結ぶことができないんです。また守るはしっかり掴むという意味です。土地が浅く覆っているだけの岩の畑は、芽が生えても土が足らず根を下ろすことができないところです。そのため土が食物の根をしっかり掴み支えることができませんので、実を結ぶことはできません。そして耐えるの本来の意味は下にとどまるです。茨のような世俗的価値観が上を通り過ぎても、それを捕まえようとせず、種をしっかりつかみ耐えることです。そうしてこそ実を結ぶことができます。ここまでが私たちがやるべきことです。その後の実を結ばせてくださるのは神様が成してくださいます。主がこのように言われました。ヨハネの福音書15章4節から6節です。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私のにとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せて集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。私たち一人一人の心の畑に落ちた御言葉を抱き飲み込み、その御言葉を守るために必死にもがけば、ヨハネの福音書の表現を借りれば、主にとどまっていれば、命の言葉で、真理の言葉であるその種が、私たちの人生に数え切れないほどの命の実を、真理の実を結ぶことになります。以前にも申し上げたことがありますが、私はエペソ人への手紙1章17節か19節の御言葉を通じて、神様が私を牧会者として呼ばれていることに気づきました。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神様の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力に働きによって私たちが信じる神ものに働く神の優れた力はどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。私は高校1年生の春、人格的に主に出会いました。イエス様が十字架につけられたのが、他でもない私を永遠に救い上げてくださり、永遠の命を与えてくださるためであることを確信するようになりました。また私がどれほどつまらない罪人で、神様を神様として見て見ずに生きたことも認め、イエス・キリストを我が主、我が神様として受け入れました。当時中高等部で使えていらっしゃった伝道師が、 私に神学を勉強して牧師になるのはどうかと提案しました。私はいいえと答えました。私は貧しい暮らしが嫌いでしたので、何をするにしてもお金をたくさん稼ぎたかったのです。それで神学は私とは関係がないことだと思いました。そのまま聞き流しましたが、神学を学び、牧師になるのはどうかという伝道師の言葉は私の脳裏から離れませんでした。そしてその年の秋、礼拝堂の片隅で聖書を読んでいた私は、エピソ人への手紙1章17節から19節からそれ以上読み進めていくことができませんでした。私が主を知り、私の救い主として受け入れたのが、私が霊的で聡明であるからではなく、神様が知恵と啓示の御霊を私に与えてくださり、私の心の目がはっきり見えるようになったからであることを確認しました。そして私にこうおっしゃっているようでした。なぜ私があなたを呼んだか知っているのか。私があなたに託すそのことによって、あなたが受ける報いは非常に大きいことをあなたは知っていますか。その時私はこう言いました。神様、私は性格も小心者で、これならできますと言えるものもありません。すると神様は、君の力でやれということではない、私がどれほど大きな力で君と共に歩むのか、あなたは知っているかと問い返しました。私はこれ以上拒むことができませんでした。それでもう一つについてお聞きしました。神様、この世には牧師が本当に多くいるのに、なぜ私まで牧師にならなければならないんですか。私はどのように使えるべきですか。韓国にはたくさんの信者がいるが、彼らの信仰がもう少し成熟してほしい。そのためにあなたが使えてくれるからな。私は決して聡明な子供ではありませんでした。ところがそれ以来、神様が私に御言葉を悟らせてくださるのに、どれほど多くの恵みを与えてくださったのか、言葉では表すことができません。今日イエス様が教えられた御言葉、100倍の実を結んだ、そのサンプルが私、チョン・ハンジョのようです。もし私を通して兄弟姉妹たちに少しでも霊的な有益があれば、また宣言された御言葉が人生に少しでも影響を及ぼすなら、それは私ではなく全面的に神様の御業であり、神様の御言葉が命の御言葉であるゆえです。今日は主の苦難を黙想し、復活を待ち望む四旬節第四の主日です。イエス様は、今日も聞く耳のあるものは聞きなさいと声が枯れるまで叫び続けておられます。正しく良い心で御言葉を聞き、その御言葉の種を抱き飲み込み、最後まで耐えて100倍の実を結ぶようにとおっしゃっています。いや、私たちが御言葉の種を抱き飲み込めば、主がそうなさってくださると約束されます。神様の御言葉という種をどのような畑に置くかは私たちの選択にかかっています。そしてその結果もそのまま私たちが刈り入れます。私たちがすでに世に勝った主の恵みにうちにとどまり、神様の御言葉の種を抱き飲み込み、最後まで耐えれば、苦難を乗り越えて迎えるイースターは、命豊かな恵みの季節に接近になることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、四旬節第四の手術にも、四つの畑にまかれた種の例えを通じて私たちに叫ばれる主の御声を聞きました。 主が鶏が夜明けを告げるために力を振り絞って泣くように、使徒パウロがピリピ監獄の監守にあれほど切実に訴えたように、私たちに声が枯れるまで叫ばれていらっしゃるのにもかかわらず、私たちは命の実、真理の実に無関心な時が少なくなかったことを告白します。神様の御言葉を尊重するより、私の考えや私が思い描く道をより大切に思い、それがもっと正しいと考えたりもしました。また神様の御言葉に聞き従うことは時代遅れであると思ったこともありました。神様の御言葉より世のトレンド、世俗的価値観に従うのがはるかに賢い選択で、他の人より早く進むことだと思いました。それで私たちの人生は、私たちが見ても恥ずかしいところが少なくないことを告白します。もう一度神様の御言葉を抱き、飲み込み、忍耐で守ることを心に刻みます。世に勝った主が私たちにも勝たせてください。神様の御言葉を抱き、飲み込むことが、その瞬間は愚かに見え、遅れを取っているように見えても、それが永遠に勝利する道であることが、私たちの人生を通じて確認されますようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。